第一コリント12章11節から27節までを司会者が読まさせていただきます。同じ一つの御霊がこれらすべてのことをなさるのであり、御霊は御心のままに一人一人それぞれに賜物を分け与えてくださるのです。ちょうど体が一つでも多くの部分があり、体の部分が多くても一つの体であるように、キリストもそれと同様です。私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの御霊によってバプテスマを受けて一つの体となりました。そして皆一つの御霊を飲んだのです。実際体はただ一つの部分からではなく多くの部分からなっています。たとえ足が私は手ではないから体に属さないと言ったとしても、それで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が私は目ではないから体に属さないと言ったとしても、それで体に属さなくなくなるわけではありません。もし体全体が目であったらどこで聞くのでしょうか。もし体全体が耳であったらどこで匂いを嗅ぐのでしょうか。しかし実際神は御心に従って体の中にそれぞれの部分を備えてくださいました。もし全体がただ一つの部分だとしたら、体はどこにあるのでしょうか。どこにあるのでしょうか。しかし実際部分は多くあり、体は一つなのです。目が手に向かってあなたはいらないということはできないし、頭が足に向かってあなた方はいらないということもできません。それどころか体の中で他より弱く見える部分がかえってなくてはならないのです。また私たちは体の中で見栄えが他より劣っていると思う部分を見栄えを良くするもので覆います。こうして見苦しい部分はもっと良い格好になりますが、格好の良い部分はその必要がありません。神は劣ったところには見栄えを良くするものを与えて体を組み合わせられました。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いのために同じように配慮し合うためです。一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分です。もう一箇所、エペソ人への手紙4章16節、新約聖書の389ページを開きください。エペソ人への手紙4章16節、キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに建てられることになります。この箇所から教会は愛のうちに建てられるという題で、中井光雄牧師が御言葉を取り継いでくださいます。よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。講談の布の色紫になりました。本当は先週の水曜日に変えておかなければならなかったということなんですけれども、そのことに先週の礼拝の後に気がついたというようなことでした。1年間を通してキリストの生涯を忍ぶ、その信仰生活のために教会歴を定め、それに合わせて天齢職と言いますね、天齢職を決めて講談や式服、祭服などを彩ることで視覚的にキリストを忍ぶようにするというのがその趣旨のようです。個人的には全く馴染みのない習慣ですので、どうしようかなと思ったりするんですけれども、しかし信仰教育的な意味があるということを思い、また先輩の結城牧師がなさったということに敬意を表して、しばらくは続けて いきたいと思います。イースターの前の主日を除く40日間を受難節、イースター前の1週間が受難週ですが、それも含めてイースター前の主日を除く40日間を受難節と呼んで、イエス・キリストの受難を忍び、悔い改めをもって節制の日を過ごす。この時の天霊色が紫ということです。悔い改めを表し、またあるいは待望や尊厳などを表しているということで、アドベントの時もこの色になりました。昨年後半礼拝では、私たちの教団日本同盟キリスト教団の信仰告白を第一項の聖書についての告白から、第六項の聖霊についての告白まで学びました。まあ、その途中に記念会があり、アドベントやクリスマスが入り、さらに新年を迎えて今年の年間主題聖句に関係するメッセージが続いたということで、信仰告白の学びが中断しましたけれども、今日は午後に総会がありますので、信仰告白に戻って第7項の教会についての告白、これを今年の主題、愛を追い求めなさいが語られた文脈をたどって、今朝の箇所第1コリント12章とそこに関連する御言葉エペソ4章16節から、教会は愛のうちに建てられると題してメッセージを取り継がせていただきたいと思います。まずは日本同盟キリスト教団の信仰告白第7項をご一緒に読んで、告白いたしましょう。宗法の裏の下の枠の中に記されていますので、ご覧になって一緒に告白しましょう。信仰告白第7項、教会は聖霊によって召し出された神の民、主イエス・キリストを頭とする体であり、羊飼いなる主の御声にのみ聞き従う羊の群れである。地上の教会は再び来られる主を待ち望みつつ礼拝し、御言葉を説教し、聖霊典を執行し、会期を重んじ、聖書の力によって全世界に福音を述べ伝える。聖霊の力によって全世界に福音を述べ伝える。この第7項は2つの文からなっていて、最初の文は教会とは何であるのかを告白していて、次に教会は何をするのかを告白していますね。英語の B 動詞と、Do の方ですね。存在と行為について、教会が何であって何をするところなのかということがここで告白されていますが、今日は教会とは何かについて少し学びたいと思います。教会は聖霊によって召し出された神の民と言われています。これについて第一コリントの12章の1節から3節を開きますと、1節から3節を読みします。さて兄弟たち、御霊の賜物については、私はあなた方に知らずにいてほしくありません。 ご存知の通り、あなた方が異教徒であった時には誘われるまま物を言えない偶像のところに惹かれていきました。ですからあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということはなく、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。まあ、一節にありますように、十二章は御霊の賜物について、断崖中米印を見ると御霊のことについて、教えられています。一節から三節はイエスは主ですという信仰告白は御霊によってできるということ、言い換えれば教会は御霊によって同じ信仰告白が与えられた人々の集まりであると言われています。教会は聖霊によって与えられる信仰告白によって一つである。13節のところからも分かりますように、教会の人々の違い、教会に集まっている人々の違いを見ればいろいろです。ユダヤ人もギリシャ人もいますと13節にありますね。教会の人々の違い、そのような人種の違いがあったり、先民と異邦人といった宗教的背景の違いがあったりします。また奴隷も自由人もいますということで、社会的な立場や身分の違いのある人たちもいます。もちろんここにはありませんが、男と女の違い、性の違いももちろんあるでしょう。そのように違いを挙げていったらキリがなくて、とても一つになるということはできないように思えてきます。しかし13節は言います。私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの御霊によってバプテスマを受けて一つの体となりました。そして皆一つの御霊を飲んだのです。一つの御霊によってバプテスマを受けることができた。それはなぜですか、どのようにしてでしょうか。それは3節に記されている通り、イエスは主ですという信仰告白を同じ一つの御霊によって与えられたから、他なりません。バプテスマを受けるということは、もう何年も教会に来ているのだからそろそろ受けましょう、それはきっかけになるかもしれませんけれども、それはきっかけであって、イエスは主ですという信仰の告白を確認をして、その告白、信仰の告白としてバプテスマを受けるですよね。ローマ書の十章の十節に、人は心に信じて義と認められ口で告白して救われるのですとあります。告白すると訳されるギリシャ語、ホモロゲオーとかホモロゴーという言葉ですけれども、ホモというのは同じという意味ですね。そしてレゴー、これは心の内にある思想や思いを語るという、そういう意味があります。 そのホモとレゴの合成語、これがホモロゲオ、あるいはホモロゴ、告白すると訳される言葉です。もともとの意味、それは同じ心になって同じ言葉を語ること、相手の言ったことに対して同意を表すこと、それを表すのが、まあ、本来の意味ですね。イエスは主です。イエスは生ける神の子キリストです。非常に短い信仰告白の言葉ですけれども、それを心の中でアーメンと思えた、でそれを言い表すことによって、他の人々、同じ信仰を持っている人たちと同じものであること、これが、まあ、客観的に明らかになるわけですよね。信仰がよく結婚に例えられることですけれども、結婚したいと心の内に思う相手がいたとしても、その思いを言葉にして伝えない限り、たとえ相手の人が同じ思いを持っていたとしても結婚には至りません。心で思っているだけでは結婚は実現しないですよね。それを言い表すこと、これが、まあ、プロポーズするということが大事なわけなんです。同じようにイエスは主ですという同じ信仰を心に持てたら、その思いを聖霊が与えてくださったと感謝して、それをイエス様に対して祈りを持って伝え、合わせて同じ信仰を持っている人々に語り伝えることが必要である。そうすることで救われる、救いが実現して客観的な事実となって、まさに神の民の一員となる、そのような人が集められてキリストの教会が建てられていくわけですね。皆さんは自分がイエス様を信じた、それをいつ、どんな時に、どんなふうにして言い表したのか、思い出せるでしょうか。これはやっぱり大事なことですね。それを思い起こすと、自分が切り出された岩がどんなところであったのか、それを思い起こすことによって救われた、その恵みと喜びを確認することができる、感謝がまた溢れてくるわけですよね。でも中にはそれがはっきりわからないという人もいますね。もしわからないとしても、今イエスは主ですというその信仰を心に持っているかどうか、そしてそれを言い表すかどうか、これが大事ですね。何年も前に、や何十年も前にこうやって信仰を持ったけれども、今はそれがないというのでは全然意味がないですもんね。今が大事です。 今イエスは主ですとその信仰を告白できるのであれば救われている、同じ信仰によって御霊によって一つとされている、そのことを確認することができる、そして感謝できるわけですね。次に主イエスキリストを頭とする体であると、信仰告白の第7項はそういうふうに続きます。今日はそこまでなんですけれども、御霊の賜物の多様性が最初に見られます。第一コリントの12章1節から3節が御霊による信仰告白によって教会の一体性を語っているのに対して、4節から11節では御霊の賜物の多様性が語られています。4節5節6節を見るといろいろありますがという言葉が3回繰り返されていますね。いろいろあると繰り返すことでコリントの教会の中にいる大勢の兄弟姉妹が持っている賜物や、あるいは兄弟姉妹が担っている奉仕や働きが多種多様にあることを強調していますね。そしてその上で7節と11節でそれをまとめて2つのことを言っています。一つは多様な賜物がある理由です。それは皆の益となるためだと7節で言われています。皆の益となるため、13章愛の章の5節に記されている誠の愛の性質で賜物を用いるときに自分の利益を求めない、これが誠の愛だと言われていますが、言い換えれば皆の益を求める、皆の利益を求める、そのために与えられている賜物を用いるのだということですね。そのためにそれぞれに異なる賜物が与えられているのだということです。でもう一つは7節で言われていますが、一人一人に御霊の現れが与えられている。11節でも御心のままに一人一人それぞれに賜物を分け与えてくださると言われています。それは言い換えれば御霊の賜物は全ての信徒に与えられているということです。一人も漏れることなく全ての信徒に御霊の賜物が与えられている。種類も違い量もそれぞれに違っているでしょうけれども、何も与えられていないという人はいないのです。皆の益となるために必ず主は一人一人に御霊の賜物を与えていてくださる、私たち一人一人に与えていてくださる。一タラントのしもべのように自分にはあの人この人のような賜物がないと言って うずめて賜物をうずめてしまうことのないように、主のために、そして皆のために、自分にできる精一杯の奉仕働きをして、主と兄弟姉妹たちに使え、喜んでいただく、互いに喜び合う、そういうことのために多様な賜物がそれぞれに与えられているのだというのです。でそのことを12節から27節で体の例えをもって教えています。教会は御霊によって与えられた同じ信仰告白によって一つとされていると同時に、同じ御霊によって一人一人に与えられた多種多様な賜物を皆の益になるようにと互いに使い合っている愛の共同体である、そのことを12章の1節から11節で語って、12節から27節では体全体と部分に例えてそのことを教えています。その結論を最初に12節で語っていますね。ちょうど体が一つでも多くの部分があり、体の部分が多くても一つの体であるように、キリストもそれと同様です。キリストもそれと同様、同じだというのは、キリストの教会もそれと同じだという意味ですね。体全体は一つであったとしても、体の部分は異なる働きをする数多くの部分からなっている。そのようにキリストの教会も同じだというのです。13節では先ほど見ましたが、異なる背景の人々が皆一つの御霊によって同じ信仰告白に導かれてバプテスマを受けて一つの教会、一つの体になったと言っています。そして14節から20節では、異なる働きをする足と手や耳や目という体の部分、体の器官を例に挙げて、自分は手ではないと足が言ったとしても、あるいは自分は目ではないと耳が言ったとしても、それで手や耳が体に属さなくなるのではない。体全体が目であったり、体全体が耳であったり、体全体がただ一つの部分であったりしたら、体は体ではなくなってしまう。そう言って20節で一度結論をまとめています。20節、しかし実際部分は多くあり、体は一つなのです。何度も何度もこのことを繰り返し言っていますね。このところで足は手の働きに嫉妬して、自分もできることがあるのに自分にできることを喜ばずに自分を卑下しているんですね。足や手は自分を認めること、自分を受け入れること、自分を愛することができていないと言ってもよいでしょう。御霊が与えてくださった自分の賜物を見つめ直して感謝できていないと、自分を愛することができなくなり、 自分にできないことが、そのことができる他の働きをする人々を羨んでばかりいることになる。そして教会が全体として健全に成長することを妨げてしまう。教会はなんとなくギクシャクする、もっとひどくなれば分裂する。コリントの教会はその危険があったわけですよね。それは13章の4節、愛の章の4節で、誠の愛は人を妬みませんと、誠の愛の性質を教えていることと関係していますね。続いて21節から27節では、それと反対です。優越感を持って弱い人を退ける傲慢の問題を取り上げています。目が手に向かって、頭が足に向かって、あなたはいらないということはできない。むしろ体の中で弱く見える部分がかえってなくてはならないのであって、見栄えが頼り劣っている部分をよくする、よく見栄えをよくするもので覆うというんですね。神様は劣ったところには見栄えをよくするものを与えて、体全体を組み合わされた。それは25節にあるように、体の中に分裂がなく、各部分が互いのために配慮し合うためですと、愛の配慮によって体全体が調和を保って、また一体性を保つことができるのだと教えていますね。26節でも、一つの部分の苦しみを全ての部分が苦しむ、一つの部分に与えられた栄誉を全ての部分が共に喜ぶ、そう言っています。パウロは後にローマ人への手紙を書いて、その12章の15節のところで、喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさいと、偽りのない愛から生まれる共感性を持つようにと進めています。共感性を持つということは、愛がなければできないですね。特に弱さを持っている人、悲しんでいる人、そういう人と心を通わせることができる、共感することができるのは、その人の愛が偽りのない愛だからできるんですよね。ローマ書の中でそのようなことを後に彼は書いているわけですけれども、第一コリントはパウロの手紙の中でもかなり初期に書かれた手紙です。その第一コリントの中でもこの部分で、苦しむ者と共に苦しみ、喜ぶ者と共に喜ぶ愛による共感性を持つようにと進めています。そして13章の4節で、愛は自慢せず傲慢になりません、愛は自慢せず傲慢になりません、そう教えているのです。まあ、こんなふうに劣等感や嫉妬心、 逆に優越感や人を見下す高慢な思いが本来御霊によって与えられている一体性を壊して教会を分裂させてしまうのに対して共感性をもってする愛の配慮、これは多様な異なる働きで体全体に調和を与えて教会の一体性を強めることになる、まあ、そんなふうに体の例えで教えているわけですね。十三章の愛の章にその上で進んでいくことになりますね。最後にエペソ4の16を読みますと、この16節のところで第一コリントの12章から14章で語っていることをこの一節でまとめているような気がいたします。エペソ4の16、ご一緒に読みましょうか。エペソ4の16、はい。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされつなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります。体全体を結びつけるのが節々と言われていますね。まあ節々、関節です。関節、骨と骨をつなぎ合わせる、そのつなぎ目が関節ですね。肩の関節や肘の関節、股や膝や足首や指、人の体にはさまざまな形の関節が、全部で何個ぐらいあると思いますか？260ぐらいあるんだそうですね。その関節の役割は何でしょうか？それは骨と骨をつなぎ合わせる、つなぎ合わせてしなやかに体が動くようにする、ただつなぎ合わせるんじゃないんですよね。自由に体全体が動くようにすることです。歩いたりしゃがんだり物をつかむ、そういう日常の動作はこれらの関節を動かすことで可能になっています。どんなに丈夫な骨や強い筋肉があったとしても関節がなければ体を思い通りに動かすことはできない。人は1日に約10万回も関節を動かすんだそうです。ちょっと考えられないですけども、でも調べるとそう言われています。そんなふうに酷使しても耐えられる丈夫な構造をしている、それは関節ですね。骨の数が200前後、まあ、前後というのは生まれたばかりの時は300以上あるんだそうですね。それが成長するにつれてつながっていて数が少なくなるんだそうです。まあ、個人差もある。ですから正確にいくつあるとは言えない。でも数多くあるいろんな種類の骨骨を約260の関節が結び合わせて体を一つとして滑らかに動くようにしている。 関節の働きはすごいなと思います。そしてその関節はそれぞれ違う構造、大きさも違うし構造も違いますね。うまくできているなと思いますけれども、教会も同じです。一人一人は多様な賜物を持って異なる背景と異なる環境の中で生まれ育った、生育歴もそれぞれに異なる人々の集まりですけれども、御霊によって同じ信仰告白に導かれて集められ一つの体を作るように集められています。そこに劣等感や優越感、嫉妬心や傲慢な思いが入り込まないように、それを捨てて神様が愛してくださっている自分自身を愛して、自分と同じように隣人を愛する愛、共感性を持って愛する愛で使え合い、キリストの体なる教会を立て上げる、これが神様の御心ですね。主と望みキリスト教会、私はここに使わされて、7、8ヶ月皆さんがすぐ近くにというのではなくて、30分40分離れたところから来られる方々も大勢いる。異なる背景の教会に集っておられた方がこの教会に集うようになっている。どちらが町でどちらが田舎かって見ると、こちらは田舎ですよね。生活の便利さを考えると町の方が便利、人々が集まるって言ったらむしろ町に行くっていう感じだと思うんですけども、でも礼拝のために町からこの田舎のこの教会に集まってくる、何か不思議だなというのが最初に思ったことですね。違う背景を持った人たちがでもここに集められて一つにされている。そして無牧の時も経ながら、でもしっかりと立てられている。そこに信徒の方々一人一人が与えられた賜物を用いて互いに使い合う、主に使え、教会に使え、互いに使い合っている、そういう姿があるのだなと感心されしたことですね。この後もここに建てられ続けていくことを願いますけれども、さらに豊かにこの教会が成長し、与えられた福音宣教の務めを果たして救われる人々が増し加えられて、そして一緒に教会を、キリストの体である教会を立て上げていくことができるように祈っていきたいと思います。また教会の総会もそのように祝福されるようにと祈っていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。祈ります。天の父なる神様、あなたは私たち一人一人に御霊によってイエスは主ですという信仰 告白を与えてくださいました。そのことを覚えて心から感謝いたします。同じ信仰が与えられて、同じ一つのこの宗教のぞみキリスト教会地域の教会に集められて、この教会を立て上げる、一人一人としていてくださることをありがとうございます。御言葉にありましたように、誠の愛をもって愛し合い、使い合い、愛のうちにこの教会をまさにキリストの教会として立て上げていくことができますように、私たち一人一人を祝福してください。そしてイエス様を知らない人々が福音を聞いて信じて救いに預かり、さらに共にこの教会に連なってくることができるように、福音の宣教のために私たち一人一人を祝福してお持ちくださるようにお願いいたします。ありがとうございます。今日の午後の総会もあなたの御手にお委ねして、主イエスキリストのお名前によりお祈りいたします。アーメン。
御言葉への応答の賛美です。賛美いたします。